ずいぶんと積もっちゃいました。昨日や一昨日はこれほどではなかったのですが、夕べから今朝にかけてものすごく降ってきちゃって。あやめです。少し前から近くにいたのですが、旦那様がバスから降りて遠くを眺めながら物思いにふけってらっしゃったので、邪魔しちゃ悪いかなと思いまして。何を考えているのかなと。私がいつも見てる景色でも旦那様からすれば違って見えますからね。真っ白な雪を前に何を思っていましたか？それでは旦那様、ここで立ち話を続けては雪に埋もれてしまいますから、お宿の方へ。少し歩きづらいかもしれませんので、足元に気をつけてくださいね。雪を見て思いにふけることは私にもありますよ。秋や夏、春と違って目に映るすべて真っ白になっていて、自然と自分と向き合える時間になるんですよね。地面を見て歩いても白い雪、頭を上げて空を見てもふわふわと漂う雪、まっすぐ遠くを見ても白、白、真っ白。聞こえる音は自分の呼吸とかすかな川の音。今日もバス停まで新雪を踏みながら考えていました。でも佇む旦那様を見つけたら思わず胸が高鳴っちゃって、気がつけば何を考えていたのか忘れちゃって。なので旦那様が何を考えていたのかを知りたいです。私と同じで忘れちゃったってのはなしですよ。何を話そうか考えてたって、そういうのも意味は同じですよ。こちらは旦那様が知ってるように人が増えて何やらせわしなくはなっていますが、大きな変化はありません。平穏無事にみんな健康に過ごしています。旦那様はどうですか？無理して体を壊したりしていませんか？誠実な旦那様ですから、きっといいようにいろんな苦労を背負っちゃってるんじゃないかなって勝手に心配してました。見た目は大丈夫そうですけど、心が少し疲れたから来たんですよね。単純に暇になったからということにしておきます。あやめに会いに来たからとかだと満点花丸なんですけどね。ご予約で指名してもいいんですよ。と言っても旦那様の愛は等しく均等ですから、ここで次から無理してあやめでとなっては本末転倒ですし、推しが強くなったなって思ってますか？その通りです。少しだけですが言葉を飾らずに行こうかなとあれから思うようになりました。次からはこうしようって。 何度も何度も不器用を重ねて言葉をもどかしくしちゃって、随分と遠回りをしてきましたから。こういう私は苦手ですか？慣れてくれないと困ります。旦那様も旦那様で甘え方がお上手になりましたし、お互いに戸惑いつつも少しの恥ずかしさで胸を焦がしながら、その先に行きましょう。まあ、その先が何かとか、行き着く先に何が待っているかとか、そういうのは今考えることじゃないです。平和がずっと続くと刺激のある日を求めちゃうんですよ、旦那様。と話してるうちにお宿に着きました。外で観光はできそうもないので、今日はお宿でのんびりゆっくり過ごしてください。それでは旦那様、いらっしゃいませ。ようこそおいでくださいました。今宵はどうぞごゆっくりなさってくださいね。お部屋は暖かいとしても自然といろりのそばに寄っちゃいますよね。少し離れると微妙に肌寒いというか、なんというか、古いお宿ですからね。いろりを問題なく使えるということは、ある程度隙間風が通ってるってことですし。あまり気にしたことはありませんでした？旦那様は設備についてなんだかんだ、あれがどうだこうだってことはほとんど言わずに、すんなり全部受け入れていましたからね。今思うと、もっと感動してくれてもよかったのになって。これが求めていた古き良き日本の原風景だ、いろりに土間になんて素晴らしいんだみたいな、ただいま帰ってきましたよ的な感じに最近はなっちゃってますよ。まあ、私としてはとてもとても嬉しいことですけどね。最近はずっと予約なしに来られた時にお会いできないことがたくさんありますし、もしそういった場に出会ったら、何食わぬ顔でお帰りなさい旦那様と囁いて驚かせてやろうって考えていました。我慢できずに話しちゃったんで、もうなしになりましたけどね。あれもこれもそれも、好きな時に好きなことを心ゆくまで味わうなんて贅沢ができるとは考えていません。もどかしいぐらいが一番私の身の丈に合っています。ということで、そのもどかしさを解消するべく、旦那様、耳かきをしませんか？久しぶりにお膝に乗せてのんびりしたいなって。ありがとうございます。ずいぶん長い間、耳かきをしていなかった気がします。癒しの基本、言葉と体の軽い交わり。初心に帰ってではないですけど、そういう感じで。ね、旦那様。
毎年雪の季節になると雪見に訪れる人がちらほらといます。お風呂に入りながら鎌倉のように低木に積もった雪を眺めながらゆったりするのがいいらしいです。雪景色を鑑賞することは普段からずっと接している私たちからすれば珍しいことじゃないのになぁと思いつつも、顔をほころばせている人を見ると少し自慢げになってしまいます。毎年のこと、いつもの季節けれど、それが珍しがられ嬉しいと思われることはすごく、なんと言いますか、誇りに思うんです。ここに住んでてよかった。旦那様も毎回来るたびに愛おしそうに草木を眺めて、鳥のさえずりや木々の揺れる音に耳を傾けながらお一人でお散歩されますよね。夜の時もあれば早朝の時もあって、追っかけて見てみようかなって思った時もあったんですが、それは風雅な心に欠けた行為だとして見送っていました。私はここにずっといましたから、この景色や風景、人や雰囲気、そうしたものがどれだけ貴重でかけがえのないものなのかはいまいちピンときてないんです。ですが旦那様にとってここが特別な場所であるのなら、それはとても嬉しいことです。私もいつか旦那様の故郷に行ってみたいですね。旦那様が育った町にはどんな思い出があって、何を経験して恋して感動してきたのか、無理強いはしませんよ。語りたくないのならそれで構いませんから。思いが強くなると知りたいと思っちゃうんです。私と出会う前の旦那様、私のいない時はどんな顔をしてどんなことをしていたんだろうって、耳はこれで十分きれいになりましたね。それではごわごわ梵天をしますから そのままで。旦那様がいないときの私も気になりますか？何をして、何を考えているのか。旦那様の想像する私がどんなものか聞いてみたくはありますね。それでは反対側のお耳を、頭というか体をくりっと回してください。それではこちらも始めますね。雪のように何もかも白く覆い尽くしてくれたらなって思ったこと、旦那様は何かありますか？私は最近ちょっとした出来事がありました。隠していたつもりが見抜かれてしまっていたことなんですが、ご予約の電話を旦那様からいただいたときに、じゃあ今回は誰がおもてなしするかとなりまして、その時は数人候補といいますか、ちょうど空いてる人がいまして、私はなんとなく様子を伺いつつ、いつもの調子で普段通りにその会話の中に入っていったんです。ですがあれよあれよと会話が私の思うように進み、気がつけば私で決定となりまして、内心とっても嬉しかったのですが、顔には出さずニコニコしていたんです。けれどもどうやら声のトーンと視線の動かし方とか、耳がピクリと動いたりとか、そうしたちょっとしたことを見抜かれていまして、恥ずかしくて顔から火が出そうでした。他の人はそもそも私がいる時点でという感じだった様子で、私の白々しい態度が面白くって 一つ演技でもとやっていたようなのです。わかりやすすぎますかね。そんなに。わかりやすいですか。そうですか。それならば旦那様はずっと私の気持ちを分かっていましたか？唾を飲み込んで緊張しましたね。旦那様と出会う時はいつも糸を手繰り寄せるように徐々に徐々に気持ちを近づかせてほどけないように心をつないでいるんです。その糸が気がつけば短くなっていて周りからも見てわかるぐらいになっちゃったという話です。耳もこれで十分ですね。梵天続けますね。魅力的な人なんですから、会う人会う人、旦那様には自然と引き寄せられてしまうんです。もうすでに何人も思い当たる節が多すぎますか。罪な人ですね。火を吹きますね。もう一回。これで耳かきは終わりです。次はお食事。今日は鍋を用意しました。いろりにかけますので少しお待ちくださいね、旦那様。
寄せ鍋ですが、いろいろと冬の幸をたっぷり仕込みました。お鍋ってクツクツ煮える音を聞くだけでお腹が空いてきちゃいますよね。出来上がるまでまだ少し時間がかかりますが、待ってる時間も苦じゃないと言いますか、この時間含めてお鍋の醍醐味です。 旦那様は好きなお鍋って何かありますか？寄せ鍋、きりたんぽ、すき焼き、石狩、湯豆腐、もつ、牡蠣、カニ、鶏、フグ、水炊き、タラ。冬になるとこれでもかとお鍋をしちゃうんですよね。人数が多ければ多いほどいいですし、二人でも満足したものが食べられますし、出汁をしっかりとって、その後に具材を入れて、なのですが、最近は便利な素がたくさんあって、あれもこれも試してみたくなっちゃうんです。買い出しに行くと目移りしちゃって、年がいもなくはしゃいで、気がつけば何種類も買い込んじゃって。でもお宿の人たちもそれが楽しみらしく、今回はどんなお鍋が食べられるかなと。意外でした？私たちの普段の食事、想像よりずっと庶民的で、現代的と言いますか、古式ゆかしい感じではないんです。おもてなしと普段は違いますからね。今旦那様の前でくつくつ煮えているお鍋は、昔ながらの作り方に現代の知識を詰め込んだお鍋です。自慢です。とてつもなく美味しいです。具材は、一口大に切ったタラと鶏もも肉、殻を剥いたエビに適度な大きさに切った焼き豆腐、白菜は葉と芯を分けてそれぞれ別の切り方にしています。春菊はバッサリ半分、人参は薄い輪切り、ネギは斜め切りで、えのきだけは根元、しいたけは石突きを取って飾り包丁を少し。味付けは水とお酒、それから醤油にみりんと塩、お宿で作った出汁を入れてます。聞くだけでよだれが出てきそうな、そんなお鍋になっています。
お食事の後はお風呂、その後はどうなさいますか？雪見で一杯としてもいいですし、ゆったりお布団にくるまるもいいですし、夜のお散歩でもいいですし、特に何も自由にですか？私に任せっきりになると旦那様の自由はググッとなくなっちゃいますけど、それでいいんですか？はい、わかりました。今から何かとやかくとはしませんよ。お鍋を目の前にしてそれは食に失礼にあたりますからね。まあ、私が鍋奉行できずに煮え立ちすぎてしまう未来しか見えないのでやらないだけですが。お鍋はまだいいのですが、この間カレーを作ったんですよ。カレーって焦げないように定期的にぐるぐるかき混ぜなきゃならないじゃないですか。焦げないようにしてたんですよ。すごく注意しながらしてたんです。でもですね、
暇つぶしに小説を読んでまして、本を読むこと、かき混ぜることの比率がだんだんと偏ってきちゃいまして、気がつけばあっという間にお鍋の底にお玉が動かないような何か恐ろしい抵抗を感じたんです。恐る恐る少し削ってみると、というか削るという時点でため息なのですが、若干焦がしてしまいました。お宿のみんなで食べるものだったのでよかったのですが、まあ笑われました。炙り焼き豚や大根ステーキも焦がすことで旨味が増すだとか、慰めのフォローがぐさぐさと心に刺さって、以後目を離さないようにしようと決めたんです。
なので旦那様には申し訳ないのですが、もやもやとこの湯気のように想像してるお楽しみは夜にとっておいてください。
まだまだ一日は長いですからね。せいてはことを仕損じます。
ご期待に添えるようにしますから、旦那様もその気でいてくださいね。
火を消して炭がかすかに燃えるだけとなると、さすがにちょっと寒いですね。手がすぐにかじかんじゃって。お布団失礼しますね。
あったかい。布団の中で寝て待っていてくださいとお願いしたのはこのためです。夜は冷えてしまって何をするどころじゃなくなりますから。ファンヒーターを持ってきて部屋を暖かくしてとも考えたのですが、せっかく冬に密着できる理由があるのにそれは良くないなぁとなりまして、私のわがままです。幾度となくこうして共に寝たことはあるのに、目の前にするとドキドキして戸惑いそうになっちゃいます。旦那様はどうですか？当たり前でもう何も感じないとかではないですよね。いつも新鮮な反応でお耳を舐めたり耳元でささやいたりするときも初々しく、それでいて優しい眼差しで、戦場的なんですよ旦那様は。気づいてないようですから言いますけど、こうそうした雰囲気になったときの態度とか動きとか、ああもう好きにしてやるって気分にさせてくれると言いますか、なんかいろいろと心当たりがあるようですね。ダメですよ、今は目の前の私のことだけを思ってください。愛を平等にと口には言いますが、今この時だけは 旦那様は私のものです。それに私も旦那様のもの。所有物ってことじゃないですよ。心のつながりです。夜はこうして一つになって溶け合うんです。好きですよ、旦那様。あやめを愛してください。たくさんたくさん。本当は雪の中でお迎えした時からぎゅっと抱き寄せて触れ合って口づけをしたかったんです、旦那様。親密になればなるほど、言葉を重ねて触れ合いを大切にすればするほど、思いは大きく太くなって、次第に自分では制御できないほどに膨れ上がってしまうんです。前を装って普段通りに接して何気ない会話を続けながら、ただ夜をしっぽりと過ごすなんて今の私には耐え難く無理です、旦那様。旦那様が私をちゃんと求めてくださるのがわかるから。好きなんです、旦那様。もっともっとあやめを求めてください。 中を駆け巡って恋にならない切なさが好意となって、舌を絡ませながらただひたすらに、我慢に我慢を続けてきたから止めることができないです。はしたなくはしゃいで思い上がったとしても、旦那様、受け入れてくださいね。そろそろ私に触れてください。旦那様ばかりずっとずっと気持ちよくされてきましたから、一人でほてった体を自分の手で慰めるだけでは私もう耐えられません。旦那様、大丈夫ですから、旦那様の手で。濡れているのがわかりますか？旦那様、私はずっとずっとこんなになっていたんですよ。待っていたんですよ。いやらしいこと。旦那様をおもてなしした後、一人で慰めたりしてたんですよ。でも恥ずかしくって自分からしてほしいなんて言えなくて。旦那様、旦那様。だから今嬉しさと恥ずかしさと気持ちよさで頭がいっぱいで、何が何だか
なくなってきて。旦那様、壁をなぞるように動かして、わざと大きく音が鳴るようにするなんて。私の反応、楽しんでる。いいんですよ。今、あやめは、旦那様の手で、明日なく、あえいで、おもてなしする側なのに、自分が気持ちよくなって、お返しは、この後たっぷり、仕返しますからね。指2本入れて、そんな動かされると、ゾクゾクが、体が、勝手に、びくついちゃって、息をするだけで喘ぎになっちゃって、旦那様、指曲げてなんか押し付けられると、私を見せちゃいました。旦那様の手でおねだりして、私、旦那様、
何をするかは私に任せてください。感じさせてくれた旦那様、もうご自身のもので濡れて 私の気持ちが分かりましたか？ずっとずっとそんな気持ちだったんですよ。生殺しの状態で、でも自分からおねだりなんてできなくて。私は勘が悪いのでわからないですよ、旦那様。前と同じと言われてももう随分と前のことですから。何をしましたっけ、旦那様。 仕向けるなんて口がお上手な旦那様、はあはあ、私が求めるようにしますから、
で練習したんですよ。今度旦那様が来たらもっと気持ちよくなってもらうようにって。
旦那様の気持ちよさげな声、嬉しいです。体を震わせて、もっともっと喜んでください。触らずに我慢していた分、刺激が強すぎるとか、でもそれはいいことじゃないですか。腰砕けになってくださいよ、旦那様。そうなんですか？いいですよ。出してください。口の中に。 余すことなく全部きちんと飲みました。汚くなんかないですよ旦那様。いろんな手間が省けて便利じゃないですか。ご満足いただけたようで何よりです。私も初めて気持ちよくなって楽しかったですよ旦那様。旦那様におねだりしてあんなことされて、今思うともう顔から火が出そうです。恥ずかしくってなんだかうわーってなっちゃいそうです。もう前の時からなんですが、一度夜のスイッチが入っちゃうとダムが決壊するようにたまった思いがドドーッと溢れて出ちゃって止まらなくなるんですよ。普段なら絶対に口にしないようなことや、旦那様を挑発しながら思い切り意地悪したりとか、意地悪はいつもしてますか？そんなことあるのかな。旦那様はああいう私は苦手でしたか？好きと言われても返答に困りますし、嫌いと言われてもそれはそれでですし、この答えは聞かないようにします。質問はなしでお願いします。恥ずかしくっていつも自分で慰めてたとか、ああいうのは場を盛り上げるための方便だと思っていただければ。ニヤニヤしてる。旦那様、ニヤニヤしていやらしい顔になってますよ。私のこといろいろいじくってあれそれしたの、そんなに良かったですか？もっと好きになってくれましたか？旦那様、ありがとうございます。 しだけの口づけです。それではこのまま。今日はもうぐっすり寝ましょう、旦那様。転んでいる私にいたずらしてもいいですよ。そうしたらお返しをするだけですから。軽く頭を撫でるだけなんて、旦那様はそれだから。